リー、このキムチを食べなさい。
ハーマイオニーが言うんだ。食べた方がいいよ、きっと。
みんな正気か？どうしてマンドレイクでキムチなんて作るんだ。
ポッター、これは美味しいぞ。
ポイの言う通り、確かにこれはうまい。食ってみろ。
君の声を届けよう、アンカー。こちら、ソーサーネームブリンブリンさんから送っていただきました。
そっか、でもあれだね、ハリーポッターの中でもキムチが出てくるんだね。
出てこないです。出てこないですよ。ハリーとキムチっても絶対に重ならない。
そうだね、
気がするな。
まあでもそろそろあってもいいかもしれないけどね。
そろそろもう終わってんのよ、うん、ハリーポッターは。
読めない好きだよ、疲れたか。
いや、ベザ
ハイブス
大好き。
なんだそりゃ。
操作ネームみさんさん、かりんちゃん、ほのちゃん、こんにちは。立ち上がるときよいしょーと言ってしまい、疲れを増幅している気がしてきたのです。代わりにイエーイとかやったーとか言いながら立ち上がったら気持ちが上がるようでした。注意、家でしかできません。質問です。お二人のここぞの気合の入れ方、ぜひ教えてください。それでは寒さに負けず頑張ってください。
ありがとうございます。なんか最近ヤクルト1000だっけ、目覚めにいいって言われてるさ、
インスタに載せたね。
あ、そうそう、細長いヤクルトがあって、
うんうん、
あれを寝る前に飲むと次の日の朝めっちゃ目覚めがいいっていう、
はいはいはい、
噂が流れてて、で実際にやってみたら、
うん、
でも怖いくらい目が覚めるのね。
え、そうなの。
でも本当に全然7時に起きるつもりなかったのに、
うん、
7時ちょっと前に起きちゃうとか。
え、それなんかおかしくない？
なんかおかしくて、で私の周りを飲んだ人はなんか怖いぐらい目が覚めちゃったから。
え、みんなそうなの？
そう、怖いっていう、なんかもう怖いからやめたとか。
目がシャキみたいなのじゃないのにね。
目を覚ますとかじゃなくて目が覚めちゃうの朝。
え、怖いんだけどそれ。え、それそれ怖い。
でもやっぱ朝早く起きた方がいいから最近服用してますけど。結構でも気合をね入れたい時、やっぱ朝起きれないともうなんか今日やる気なくなっちゃうからさ。
確かにね、
うん、
なんかあのさ、チルアウトだっけ、飲み物あるじゃん、
うん、
あれもなんかさ、ヘンプシードみたいなの入っててさ、
うん、
それやる気とは別だけどさ、
落ち着くやつね。
そう、落ち着く、そのなんかタイマーに含まれる成分みたいなので、うん、あの違反じゃないやつが入ってるみたいな、
はいはい、
なんかだから結構飲み物って意外とそういうのあるんだろうね。
あー、確かに。だから最近さ、うん、それ流行ってるよね、 CBD もさ、今年来るって書いてあったよ、なんか記事に。
いや、来るっていうかもう来てるもん。
いや、でももっとアルコールの次みたいになるみたいな。
本当に言ってる、
うん、
CBD カフェとかさ、うん、CBD ショップみたいなとこいっぱいあるもんね今ね。え、でもさ、正直、私もそれでさ、まあ、本当ミーハーだからさ、
うん、
数年前にさ CBD さ買ってさ、
うん、
なんか舌にさこう摂取してさ、
オイルでしょ、
オイルみたいなやつなんか寝るみたいな、なんか分かんなかった、いいのか分かんなかった。
あー、で私はあれやったことあるけど、
うん、
なんか結構聞いた気持ちになったけど、そう、なんか聞いたような気がするけど、
うん、
まあやんなくても同じないような気もするみたいな。
なんかCBD クッキーとかさ、 CBD グミとかなんかいろいろあるじゃん、
ね、うん、
あの辺はどうなんだろうね。でも高いんだよね、めっちゃ高いんだよね。
めっちゃ高い、5000円とかする。
でもそれお酒の次になるんだとしたら安くなるんじゃない、だんだん。
うん、だからチルアウトぐらいの感じじゃない。
あー、そうか、そチルアウトってそんな高くないっけ。あ、でも結構高いよね。200円か300
円ぐらいかな、
普通の飲み物よりは高いや、
うん、
まあ、でも元祖を上げたい酒系で言ったらやっぱレッドブルとかさ、
うん、そうね、
じゃないの。
やたらみんなレッドブル飲むもんね、
ダンサー界隈の人ってさ。本当にもうレッドブルすごい飲むのよ。みんな差し入れとかでレッドブルもらってさ、飲んでさ本番出るみたいなさ、
まあ、イメージは湧くね。あとエンジニアとかもめっちゃ飲んでる気がする。
エンジニアの人もレッドブル飲むの？やっぱみんな、
私の知ってる人かもしれないけど、
徹夜するからってこと？
わかんない。でもなんかこうエンジニアの方は結構レッドブルをまとめて買って飲んでるという印象がある。
あんまでも良くないんだよね、飲みすぎは。エナジードリンク
1日何本とかあるよね。まあだから結構飲食類ってか飲み物でエネルギーを補給するってことはまずあるかな、
うんうん。私そうだな、私なんかまどろんでる時間が一番好きなの。
はいはいはい、はい、
だからその起きてるとこから寝るまでのこうベッドの中でなんかゴロゴロしてる時間と、
うん、
朝起きてから完全に起きるまでのゴロゴロしてる時間が一番好きで、
いいね、
だからそう長めに撮るかな、あのベッドの中にいる時間を長めに撮るように目覚ましを設定して、あの少なくとも1時間ぐらいはベッドにいると考えて早めに目覚ましを設定するっていう方法を最近確立した。
慌ててね、
うん、もうダメだって起きるよりは、うん、そうまだしばらく時間があるって言って、まあ、だから二度寝はねすごく頑張って気をつけないといけないんだけど、うんうんうん、だから1時間おきぐらいに目覚ましを設定する感じかな、二度寝を防ぐために。
私もこの間なんかアラーム見たらさ、すべての時間にアラームが保存されてるっていうかさ、 あれ消さないと消えないじゃん履歴が
なんかいろんな時間に起きてるんだなって思うよね
すごいもう分単位でさ、
分かるわ、
アラームがすごい残っててさ、生命を感じたね、生命の生活を感じたね
すごい人は起きるために努力してるんだっていう
努力してるっていうのを感じたね。
だからなんかいつからさ、あんななんかすんなり朝起きれる人間になるのか、
うん、いやだからそのヤクルト飲んだらやばいよ。
いやそういうことじゃなくてからなんか年齢的なもんでさ、うん、結構さ朝すって起きれる人っているじゃん。
あ
なん
か確かに、ね、
ある程度年を取ってくると朝すって起きれるっていうか、おじいちゃんおばあちゃんってさ、
うん、
まだ寝たいってなんか言ってるイメージないくて、それいつからそう ならなくなるんだろうと思って。
確かに、なんだろうね、なんか親とかはそこに入ってきてる感じするけどね、
うん、あでもねそれうちの親に聞いてみたの、うん、朝起きてもうまだもうすって起きれるって聞いたら、うん、いや未だに45分ぐらいベッドの中にいるって言ってたからまだダメだまだダメだったって思ったんだよね。
そうによるのか、なんかおじいちゃんおばあちゃん別に頑張って起きてる人も
いるのか
もしれないけどね。
だとしたらなんか結構絶望なんだけどなんかさ7、80とかになってもさ頑張って起きてたとしたら辛い
そうだね、
すっと起きたい、
すっと起きたいな、
いい加減って思いそう、う
ん、木村拓哉のあくびはどんな遊びだろう。
ちょ待てよ。ゆたた
わ。初めてお便りします、ポリコです。いつも通勤中や帰り道に聞いています。さて相談に乗っていただきたいのですが、私は今度転職のために面接を控えています。お二人が面接で気をつけていることや心の持ち方をお聞かせいただければ幸いです。ちなみにオンライン面接です。よろしくお願いします。
うん、周りの友達とかが結構オンライン面接経験してきてる人が増えてるけど、
うん、
やっぱすごい準備大変そう。例えば背景とかさ、
あ
なんかバーチャル背景とかできない場合、はいはい、家が映っちゃうじゃん、
うん、
でもその生活感を見せたくないから、
うん、
なんかその背景にこう白い布を用意して
大変だな、
そう隠してたりとか。
確かにな、後ろの背景めちゃめちゃ見えちゃうもんね。
そうなんだよ、今もう別にさ、あの社員として働いてたらもうバーチャル
全然 ね、
まあ今は別に受けに来てる人がバーチャル背景でも、
でもなんかバーチャル背景 草とかがさなんかあのさ
揺らいでたらさ、
揺らいでたらすごい嫌だな、
気になっちゃうじゃん。
あとなんかね、あの夕日の橋みたいなやつとかさ
かサンフランシスコみたいなやつね
そうそうそう
なんかそこで判断されたら嫌じゃん、受ける
時にさ。確かにさ、むずいね、
うん、
でもなんかほらまだコロナ禍が始まったばかりの時とかさ、
うん、
みんなオンラインに慣れてないからさ、よく失敗談みたいなのあったよね。
あった、
こう下だけパジャマのズボンでさ受けちゃっててさ、間違えて立ち上がっちゃってさ、うん、なんか面接官が見ちゃったとかさ最近はもうないんだろうけど、そんなヘマする人はいないんだろうけど。
まあね、なんか面接、あとオンライン授業とかもね。
あ、そうだね、
結構失敗があるみたいで、
なんか大学の先生もねよく分かってないから、
うん、
なんか全然声が聞こえなかったりとか、そうそう、いろいろ問題が起こるらしいね。
そっち止まっちゃうとか、ね、でも面接だからさ、
うん、
なんかそのやっぱネットワークがさ悪いとさめっちゃ気まずくない、
うん、確かに。
あ、すいません、ちょっとまた、あ、ちょっと聞こえな、接続が、聞こえなくなっちゃって
る、ちょっと一回退出しますみたいな最悪すぎるもうそれだけで落とされる可能性あるもんね
なんか一番気をつけるのはもう Wi-Fi の強化だと思いますわ
私もそれはそうだな。なんか結構私その面接する側の人と話をしたことがあって、うん、私は面接したことはないんだけど、うん、それでオンラインの面接でどういうこと思いますかって聞いたことがあったんだけど、そしたらね言ってたのは、オンラインで面接していくじゃん、
うん、
で最終面接とかだけ実際直接会ったりするじゃん、うん、なんか必ずびっくりするとこがことがあって、
うん、
それが意外と大きいんだなとか意外とちっちゃいんだなっていう、
あ、
印象ね、体の大きさとか印象がやっぱオンラインで得る情報とリアルで得る情報だと全然違うっていう、そこでめっちゃびっくりするらしい
なんか面接じゃなくても、うん、最近やっぱりオンラインで、うん、あの会議とかしてて、うん、ほとんど会ったことないけど、
うん、
あ、ちょっと落ち着いてきたから今度は対面でとかって言って会ったら、
はいはいはい、
全然印象違うんだけどってことある。
あるよね、
うん、
あ、でもちょっと話それちゃうんだけどさ、うん、その印象違うあるあるで言うとさ、
うん、
マスクをさしてる時のさ顔のイメージとさ、
うん、
マスク外した時の顔のイメージってマジで違わない？
あ、違う。
なんか私さ最近転職して、
うん、
で転職した時もすでにコロナ禍だったから、うん、みんなマスクしてじゃん、同じ会社の人が、うん、であんまりマスク外してるところ見ないで仕事してて、うん、 でなんかたまにご飯とか食べるときにさ撮ったりしてるじゃん、うん、それでめっちゃ毎回びっくりするの どの人を見てもあこういう顔だったんだみたいな思ってなんかやっぱマスクしてる時の目から上の顔のイメージってなんとなく想像してるじゃん、ね、目から下をで必ず違うんだけどその想像とでめっちゃびっくりするそれが
何なんだろうねやっぱだいぶ情報量が違うのかな
だから勝手に脳が保管してるんだっていうことを最近衝撃受けて、うん、これもコロナ禍になったから生まれた現象だわってすごい思った
確かに意外と
口が小さめだったりさ大きめだったりさ、うん、鼻が高めだったりなんかいろいろあるじゃん、うん、その形って
覚えらんないよねなかなか
顔がねだからなんか口から下あ鼻から下の情報って、うん意外と重要なんだなっていうか顔の要素としても当たり前なんだけど意外じゃねえわな顔から下
じゃないかもしれないけど、ね、まあ2分の1だからね
中学生とかの時にさ結構ちょっとさやんちゃな女の子とかがさ、うん、マスクしがちだった記憶あんのよ
あるね
ニキビ隠すためみたいな感じでさ
そうなのそういう理由なの
わかんないけどでもそれもやっぱなんか自分のこう成長期だからさ、うん、自分の顔をさちょっとこう隠してこう目元だけであなんかこう圧を与えたいみたいなそういう感じだったのかなよくわかんないけど
でもなんかその不良っていうかさ、うん、そういうまあなんかギャルというか、うん、みたいな人たちってマスクするの伝統みたいになってるよね
そう昔からだよね
なんかあのクレヨンしんちゃんのさ春日部隊だっけ、
うんうん、
女の人たちもさマスクしてるよね
あのレディースの人たち
ねそうそうそうそうそう
あの昔はだってそうだったよね親のさあの若い頃のさ、うん、あの長いスカートとか流行ってた時とかはそうそうそうバッテンのねマスクみんなして
そうだわそうだわ
感じだったからやっぱこう大人への反骨心を表すのにマスクっていうのがなぜか、ね、なぜかやっぱ口元を隠したいっていうのはあるんだろうね
表情を取られないとかねあと
ああそうだね、うん、でそんななんか革命家みたいな考え方すぎるけどね
あとすごいもう一個あってさ、
うん、
あの今パソコンがあの肩凝っちゃうから家だとちょっとこう高い段に置いてるわけ、う
ん、はいはいはい、はい、
でこう上を見て仕事できるようにしてるんだけど、
うん、
そのまんまそのミートとか、うんうん、あのオンライン会議に入ってるとなんかすごい上目遣いみたいになっちゃうっぽくて、うん、あと顔がすごいズームになっちゃうのね
はいはいはい
でそれでなんか初めてそのオンライン入ったらあれみたいなあれなんか今日すごい顔の主張強くないって言われて
すごい嫌だなんかそんなこと絶対言われたくない
でそれやっぱさあの言える関係だからだけどさ、うん、あじゃあこれで出たらやっぱりこうちょっと印象がなんかすごい決めてるやつみたいになっちゃうんだって思って
確かにね、
まあ、今無視してそれで参加してるけど全体的に仕事は
オンライン面接しかもさ面接する側だった場合もさ嫌だよされる方もなんか強い人と来たなみたいなね
なそう比率もあるよねだからその顔の映り具合のさ、うん、比率も
でほのちゃん前さ最近なくなったけどさ本当に背景真っ暗だった時あったよね
あった何だった
のマジでなんか暗がりの中でさ顔だけ真っ白に浮かび上がってくる人みたいなさ時期あってさ
あれだわなんかバーチャル背景してなかったからだその時期
え本当にあんな暗かったってことなの、う
ん、怖っなんか逆光になっちゃった顔を明るくしようとすると部屋の明るさがなんかすごいダーク目だったから
怖い電気つけてもよ
あったねなんか懐かしいわ今ないわそれ
ゆとりっ子たちのたわごとっていう番組を聞き始めてみたの
そうなんだどんな番組なの
とっても面白いのよ
へえ羨ましいな
ソーサンネームゆとりの申し子さんいつも素敵な哲学をありがとうございます哲学何度か心がざわざわするときに聞くと本当にホッとします会員のオブセラピーですねずっと何を質問しようかしらと思い巡らせていたら2年くらい経ってしまいました、多分もうこういう質問は以前にもあるのかなと思うのですがズバリほのちゃんかりんちゃんにとっての幸福論をお伺いできたらなと思います、うん、個人的には最終的に誰の評価でもなく私の人生愛おしかったじゃんみたいに思えたら幸せだし What makes me happy をテーマに生きているはずなのに社会的成功をしている方など見てああ私はこのままでいいのかダメだみたいにへこんだりまだ腹がくくれてない1992年生まれのゆとり世代でございます、うんいつも2人の優しくて人間味あふれる哲学が大好きだし本当に尊敬しているので満を持してえいっと質問を投げかせていただきます2人にとって幸せとはというか何のために生きてるかみたいなことですねどうぞお気軽に、ご回答いただけたらと思います
すごい2年越しでこの深い質問を してくださってありがとうございます。
素敵な哲学って言われるのは初めてですね、
うん、嬉しいわな、うん、そこまで感じてくださって。
人生とは、
人生とは、幸せとは、
ダーンダーンダーンダーンダーンダーンダーン、
まあね、29年生きてきてますけど、私が言えるのは一つ、寝る前に明日も起きたいなと思えればそれで十分ですかね。
さっきの話から派生させてんじゃないよ。
やっぱでもそれですごい、やっぱ明日さ、うん、やっぱ起きようとさしてさ、寝れる日はさ心が安定してるの。
あーすごい、ちょっとわかるわ。なんか明日を考えられる日ね。
そうそうそう、もう超疲れてると、あもう無理、明日のカレンダーを見たくないとかなっちゃって。
確かに、なんか明日があることが絶望な時あるよね。
そうなんだよ、それで逆に寝れなくなっちゃったりとか。
わかる、明日が来てほしくなくて寝れないんだよね。
全部わかってくるな。一個一個
ごめん、全部わかっちゃうな。
うん、そうなんだよね。その時はやっぱでも心ちょっと安定してない？
あーそうだね、うん、結構だから寝つきがいい時かもそれって。なんかスッと寝れるっていうか。
あーそう、
あ明日やろう、おやすみみたいな時は大丈夫なんだけど、
タンタンタン、もうベッド入る、うん、で、あ、明日これね、うん、じゃあこうこうこうで、あアラームかけます、
楽しみ、おやすみ、
おやすみ、
ね、最高な最高な日、ね、
みたいな時は平気。
平休みって本をさ、
はいはいはいはい、
漫画家読んでさ、もともと俳優を目指してた男の子が多分29歳ぐらいなんだけど、なんかひょんなことからもう俳優するのやめて、目指すのやめて、なんか平屋に住んでるおばあちゃんと仲良くなって、うん、でそのおばあちゃんが急遽亡くなっちゃうんだけど、そしたらその遺言にあの家使っていいよって書いてあって、うん、平屋で住むことになるっていう話なんだけど、うん、多分その前に世の中に揉まれてるわけよ、はいはいはい、その主人公はな。でそれでいろいろこう人と比較されたりとかするの嫌だなって思ってて、今はのんびり生きてて、うん、なんかその感じがねめっちゃいいなって思った時に、もう人と比べるなんてやめて、自分が面白いなってものをただ楽しむっていうのが一番いいなって。
本当だね、
もう本当それに尽きるなってあれを読んで思いました。
でもなんかそれ分かってんだけどさ、うん、やっぱりすぐにどうしてもね SNS とか見てたら、
そうなんだよ、 SNS
SNS 見てたらさ、やっぱり数字にされちゃったりとかさ、うん、あとはねなんかまあそれこそ成功がね、うん、別に成功してることいいんだけど比べちゃうと、
うんうんうんうん、
なんかこうねちょっとこう焦りが出てきちゃうとかは
ありますね。
誰しもが多分あると思いますね。
そうだね、それが一番良くないんだよね、焦りが出てきちゃうっていうのがね、
うんうん、ずっと独身でいるつもりっていうさ、
うん、
あの田中みな実が主人公やってる、
うん、
アマプラで確かやってる映画みたいなのがあって、
うん、
でそれが田中みな実はすごいあのエッセイストで昔から成功してて、
うんうんうん、
で今もなんかこう時代を生き抜く強めの女の人みたいな感じで注目されてて、
うん、
でこうかっこいい一人の一人身の女性みたいな感じでよくテレビとかに出てるんだけど、うんうん、なんかもう年齢も年齢だから、
うん、
こう周りから結婚しないのってそれこそね、あの親族とかから言われたりとか、うん、あとはその彼氏もいるんだけど、
うん、
彼氏からもなんかちょっとこう結婚を言われるんだけど、
うん、
こう仕事辞めてほしいなみたいな雰囲気になったりとか、まあ、よくあるさ、女性のなんて自由が奪われる感覚の話があるんだけど、うんうんうん、なんかそこは多分主題じゃなくて、なんかいろんな人が出てくるの、
うん、
子供が生まれてて、
うん、
今あの子供は可愛いんだけど、
うん、
夫との関係がなかなかうまくいってなくて、
はいはいはい、
ちょっとこう暗い気持ちになっちゃってる方とか、
うんうん、
あとは同じように独身なんだけど、その田中みな実は憧れてて、
うん、
独身仲間だしすごく強く生きてるから憧れてたのに、うん、田中みな実がちょっとこうやっぱり結婚しようかなとか、うん、一人でいるの寂しいんですよねとか、
うんうん、
主張を変えたらあれなんか前と変わっちゃって、
うん、
なんかすごい弱々しい女になっちゃったなとかって怒り出す、
あ、はいはいはいはい、
視聴者の女の人とかいたりして、なんかいろんな立場の人がいるんだけど、みんな眩しく見えちゃうっていうかさ、
うん、
自分の人生が自分の主導権じゃなくなっちゃう時が一番結構辛い時かなって思って、なんかその自分の思う通りに、うんうん、あの結果が思う通りにいかないってわけじゃなくて、
はいはい、
自分ではこうしたいって思ってるのに、
うん、
どうしても周りの目が気になっちゃってこっちを選んでしまってる時の、うん、なんていうか自分への、
うん、そうだね、
残念さとか、
なんか誰かに自分のハンドルを別の何かに握られてるような感じっていうかね。
そうそうそうそう、
学校なんてまさにさ、
うん、
なんかもううぞうむぞうな人たちがさ、ガッと集められて集団にさせられててさ、
うん、
もうめちゃめちゃさ、なんていうか、あれも あの中でこう競い合ったりとかすること自体が本来ならめっちゃ不毛な話だと思うのよ。
うん、
だけどあそこでさ勉強をさ競ったりさ、うん、運動を競ったりさするわけじゃん、
うん、
なんかそういうのを当たり前にやってきてるからなんかみんなやっぱり違うものを違う人たちなんだけど、
うん、
その同じ物差しで比べようとする癖がなんかついちゃってるのかなとは思うんだよね、
うん、
まあ、もちろん学校でそうやってランキングが出されるとかなんかその友達と比べて頑張るみたいないい部分もあるし、
うん、
なんか集団が全部悪いわけじゃないけどなんかそのせいで友達と比べて私はこうだとか、
うん、
なんかそういうことになりやすくなってるのかなとは思ってなんかそもそも学校とかで比較しないでいいんだよっていう風にちゃんと教えてもらってないし学校自体がそうやって比較するものなのになんでなんか急になんだろう元気なくなると人と比べなくていいんだよって言ってなんかねえそんな難しいよっていうさあるなって思ったな。
そうだね、私たちの世代だとやっぱり世界に一つだけの花がね、うん、小学生の時に大ヒットしたっていうのが社会的現象でありましたけど、うん、世の中の実態としてじゃあそれが備わってるかっていうと
変わんないよね、そんなには。で、うん、今も多分その多様性とかさめちゃめちゃ押し出されてるじゃん言葉としては、
うん、
言葉としては押し出されてるしなんかメッセージをねこう全体的に伝えようみたいな感じは風潮としては感じるけど、
うん、
じゃあ一個一個細かいことにフォーカスして見た時にんなんかそんなになんて言うんだろうな変わってる感じがしない。なんかそのやっぱりランキングとか比較とか、
うん、
なんか1位2位を決めようみたいなものとかがすごい多い気がするし、
うん、
なんかその個人で見ても友達と比べて私はみたいなのは、
うん、
なんかなくなってないから全然ね、うん、
なんか別にほら徒競走でランキング順位つけるなみたいな話を極端に言いたいわけじゃないんだけど、う
ん、そうそうそう、そんななんか思想強いこと言ったわけではない、う
ん、ないんだけど
なんかねもやもやするなっていう思いがあるんだよな、うん、
でもやっぱ一番嫌なのはさ勝手な哀れみとかの方が一番嫌かもなって思って。
確かに勝手な哀れみマジやだな、同情とかやだな、
そうなんかちっちゃいことでもさなんか頑張ってるところなんだけどっていうことに対して、
うん、
いやなんかすごい大変だったでしょみたいなこと言われてもさ、
うん、
なんかいやわかるんかいみたいな、同じ気持ちわかんないでしょってちょっと思っちゃうところがあるじゃん。
すごいあるね、
うん、でこっちもそうじゃん、なんか大変なんだろうなって思っちゃったりすることはあるけど、
うん、
でもその人の気持ちとかさわからないからさ、
うん、
どういう状況に今あるのかとか、うん、それぞれが自分のことに頑張ってればいいんじゃないかっていう
勝手にだからそのやっぱそれも侵食してんのよ人のさ、
うん、
人の出来事を自分の物差しで測ってそれを人に告げるっていう、
あ、
侵食行為をしてますからあの勝手に自分の物差しで勝手に測っといて、うん、それを人に告げないでほしいっていう感じ人勝手に思ってる分にはいいからさ、
うん、
そ,
う
それを告げられちゃうと、そう
思想は自由だからね、
そうで告げられるとその告げられた方は、
うん、
なんか知らない物差しで測られたんだがってなるから
そうそう
本当それだけはやめてほしい
そうだ、評価をしない、自分も評価をしないし、うん、自分と他人を比べるだけじゃなくて、うん、なんかその、あの人はね、なんとかだからみたいな、なんかその、評価を、
うん、
まあ私もしちゃうことあるけど、評価をしない。
まあしょうがないよ。自分の物差しで人のことを見ることしかできないから、
うん、
そう心の中でそう思う分にはしょうがないんだけど、
うん、言わない。
言わない。
本人
とかに。言わない。言うと不幸が映っちゃうから、やめましょう、それは。人を不幸にしますよ、それはね。
それをやめましょう。やめたい、やめたい。
まあだからね、そういう風にして頑張って自分は自分として
生きるしかないのです。自分の人生を生きるしかないということだわ多分。
そう、でも本当最近思うのはいつ死ぬか分かんないじゃんマジで。
うん、もう本当に
分かんない。これは本当に分かんないなってマジで思ってて、
うん、
いつ本当に大きな地震とか起こるか分かんないし、うん、この前もねトンガが噴火しましたけど、うん、富士山だって噴火するかもしれないし、
うん、
マジで、あの、災害だけじゃなくて、ほんと、一急にね、なんか調子悪くなって死ぬとかはある、可能性全然あるわけじゃん。うんうん、って思うと、 明日死ぬかもしれない、今日死ぬかもしれないなって思いながら、なんか今日死んでも後悔しないように生きるっていうのが、
うん、
もう一番だよ絶対に。
あ、
みんな死ぬかもしれないんだから今日ね。
まあ別にそれはね、そう思いながら可能性が同じようにある
わけですからね。そう、このね結構こう影がある時代を生きてるからこそ、
うん、
そういうことに気づくのが早くなってたと思うんだよね、
うん、
やっぱさ周りの人でさ、周りの人っていうか、まあ、そのコロナもそうだし震災もそうだし、うん、まあそういうものが身近にあるんだっていうことをさすごいよく分かったわけじゃんこれで、うん、だからこそ余計いや 今を生きた方がいいわってなったというね。
まあそうだね、感じは
ありますね。
何が起きるか分かんないっていうのがもう刷り込まれてるから、
自分をがで自分を幸せにすることが一番大事、今の自分をね。
わかった。
ゆとたわツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、ゆとたわ @gmail.com yutotawa@gmail.com に、あもしくは概要欄にあるメールフォームにもお送りください。
2月4日発売のダヴィンチ3月号にゆとたわのお悩み相談回答が掲載されます。イエイ。
いやこれすごいんですよ、一緒に出てる人がね。
そう、5問かな6問かなぐらいお悩み相談が来てて、うん、それに答えてるんですけど、一緒に同じ悩みに答えてる人があと2人いて、
うん、
1人がジェーン・スーさん、
うわ
ー、でもう1人が高田純次さん。だからジェーン・スー、高田純次、ウトタワっていう謎の並びでお悩みに答えてるっていうね。
しかもその割にうちらが一番文字数を使ってるゆとりっ子たちのたわごとって一番長い感じでね、
そう
お送りしてますけど、
文字数も使ってるし、うん、なんかいつものそさたわみたいにこう対話形式で回答を、
そうそうそう、
載せさせてもらってるんで、それもまた面白いと思います
ね。なんかすごく可愛い感じにできてるっぽいので、よかったら多分本が好きな人と、あとラジオがテーマなんだよね今回。
そう、え、すごいの、うん、あ、そう、本当これもうお、すごいですよ本当に、乗ってる人他の人も、うん、なんか DJ 松永さんとかさ、
うん、
岩井さんとかさ、
うん、
浅井亮とかさ、
うん、
でもやばくないですか、加藤知恵、
あと山下智子さん、
うん、すごすぎない。
いやオールスターですよ。
そうだから絶対ラジオ好きは買った方がいいし、うん、なんか本当にもう私好きな人しか乗ってなくても恐縮の極みなんですけど、
ね、
そ
こ
なぜかねゆとたわがいるっていう感じなんで、うん、
ぜひ
ちょっとよかったら見てみてください、
見てみてください。
ということで、
はい、
それじゃあ
こんばんは、おやすみなさい。